皆様おはようございます。
おはようございます。
マルコ福音書もいよいよ重大な局面に入ってまいりました。今日お呼びいただいたマルコ13章は、オリーブ山の講話と呼ばれるとても有名な箇所ですが、同時にとても難しい箇所です。で、この福音書を研究する専門家研究者の間でも意見が割れる難解な箇所でもあります。ですからあらかじめお断りしておきますが、私が本日説教する内容がこの13章の唯一の正しい解釈であるということはありえません。ありえません。こう言うと開き直っているように聞こえるかもしれませんが、これまで2000年もの間世界中でイエス様を信じる熱心な方々が一生懸命研究を重ねて、それでも結論に達しない問題について自分が解決を持ち合わせているというなどとは思わない方がいいという、そういう慎重さや謙虚さも大事じゃないかと思うのです。その上で今の私が今の時点で最善と信じる見方に基づいて今日の説教をさせていただきます。私は最善と信じる見方に基づいて説教させていただきます。で、この13章が難しいと思われる最大の理由というのは、イエス様が一体何のテーマ、どういう主題について話しているのかよく分からなくなってくるからです。と言いますのも、これまずですね、弟子たちはイエスに何を聞いたかというと、この神の宮、神殿がいつどのように壊れるんですかと聞いたんですね。神殿がどうなるかと聞いたわけです。で、別に世界がいつどのようにして終わるんですかという質問をしたわけではないわけです。この質問をよく見ていただきたいんですが、神殿についてしか聞いていないわけです。このですね、ことは1節から4節までね、ずっとイエス様がまず神殿が壊れるということを言って、それいつですかと聞いているわけですね。ですからこの文脈からして世界の終わりについては全然話をしてないわけですね。しかしこの句をよく読んでいきますと、イエス様はですね、神殿の崩壊については何も語っていないように見えてきます。実際これよく読んでみますと、イエスの講話の中にはこの宮とか神殿という言葉が一度も出てきません。とても奇妙ですよね。神殿はいつ壊れますかという質問に答える話なのに、神殿という言葉は一度も出てこないんですね。ですからイエス様は弟子の質問を無視して全く別のテーマについて話をしたんじゃないのかというふうに思えてきます。こういうふうにですね、だんだんこの最初の質問を忘れてしまうんですね。宮が壊れる、神殿が壊れるのいつですかと聞いたのをだんだん読んでると忘れてきてしまうんですね。で、むしろイエス様の中にはですね、講話の中には天の万象が揺り動かされますとかですね、この天地を滅びますとかですね、こう世界の終わりを思わせるような言葉が散りばめられています。ですから、この講話をちょっと読みますとですね、イエス様は神殿がいつ壊れるのかという弟子の質問に触発されて、全く違うテーマ、世界がいつ壊れるのかという別の話を話したように思えてきてしまうわけですね。これは改めて大事な点なんですけど、このマルコ13章をこの福音書の中でどう位置づけるのかという問題なんですね。この13章というのは今までの文脈と切り離した、世界の終わりと全然違う話なのか、それとも今までのですね、イエス様の話、つまりイエス様と神殿を管理する大祭司たちの対決という文脈で読むべきなのか、その点なんですね。イエスは宮清めによって今のこの神殿体制、神殿を支配する大祭司たち、イスラエルの権力構造といってもいいですね、これがもう裁きの下にあるということを示したわけです。イチジクの木を呪ったことも同じです。実を結ばないイスラエルが、神の裁きの下にあるんだと、特にそのリーダーですね、宗教的なリーダーたちが裁きの下にあるということをですね、イエス様はその行動あるいは言葉で示した、暗示したわけです。イエスが自分たちを批判している、自分たちを非難していることに気づいた大祭司たちは激しく反発をして、イエスの民衆からの人気を失わせよう、イエスを陥れようとしていろいろな罠や攻撃を仕掛けてきたというのがこれまでの話です。イエス様はそうした罠、 まあ、攻撃をことごとく跳ね返し、そして論争を得て、それで神殿から立ち去るときに決定的な言葉を口にしました。ここでイエスは暗示ではなくて明確に神殿の崩壊を予告しました。それはこの大きな建物を見ているのですか、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんとイエスの言葉ですね。ですからはっきりここでもうこの神殿は壊れる、神様にその裁きに従うのがあるということをはっきりと言ったわけです。これがこの13章全体のですね、導入、13章の文脈を決定する言葉なわけですね。まあ、ではもしイエスがその講話の中で神殿の崩壊について触れずに世界の終わりについて語ったとすると、それは一体どういうことなんでしょうか。イエスは意図的に弟子たちが生きている間には体験することがなかった世界の終わり、まあ、それどころかですね、それから2000年の間イエスを信じる多くのクリスチャンが経験することのなかった世界の終わり、その終わりについて弟子たちに語ることで、遠い未来ですね、遠い未来に世界の終わりを迎えるだろう人々に対してメッセージを託したんでしょうか。つまりこの弟子たちじゃなくて、弟子たちのずっと後に生きる人たちに対するメッセージを弟子に語ったんでしょうか。まあ、そうするとこのマルコ13章というのは福音書から切り取って、まあ、そこだけ独立した章として読むことができる箇所になってしまうんですね。この13章はしばしば世界の終わりの予言という意味で章目記録と呼ばれるのはそういう理由からです。しかし私はそうは思わないわけです。むしろこのイエスはですね、ここで弟子たちの質問に正面から向き合ってきちんと答えているということです。まあ、ではなぜ神殿の崩壊ではなくて世界の崩壊が語られているのかといえば、それはですね、当時のユダヤ人にとってですね、神殿がどういうものであったか、神殿はですね、よく言われますが宇宙の縮図とかですね、あるいは宇宙のそのものと信じられていました。これは当時のユダヤ教の文献を見ると分かるんですが、神殿というのは私たちが思うものとは違うわけですね。もっとこう非常に大きな意味があった。神殿が壊れることはですね、すなわちこの世界が終わるというぐらいのです、ね、大きな出来事だったわけです。まあ、私たちも日本語で、まあ、驚天動地という言い方をしますよね。驚天動地という言い方をします。まあ、これはですね、文字通りに天が揺り動かされるという意味じゃないわけですね。驚天動地の出来事というのはですね、天が驚くほどの重大事件というですね、まあ一種の言葉のあやというか例えですね。ですからイエスがこの講話で語る宇宙崩壊の描写も、まあ、そのような比喩的なニュアンスで聞くべきだということです。単刀直入に言えば、イエスは世界の終わりについて語っているのではなくて、神殿体制というユダヤの重要な時代の終わりについて語っているんですね。まあ、その前提に立って今日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。で、今日の箇所なかなか難しい理由のもう一つはですね、イエス様がこの旧約聖書のことを引用してるんですね。それを巧みにこの講話に入れてまして、でこの旧約聖書をよく知らないとですね、意味がよくわからないんですね。イエス様は何の話をしているのかと。ですから旧約聖書のどういう箇所を引用しているのかはですね、ぜひ知っていただきたいので、皆様に補助レジュメを配っています。これ皆さんお持ちだと思いますが、このレジュメのですね、3つありますが、ここはいずれも重要な箇所でですね、このイエス様が引用している箇所を踏まえながら今日のイエスの講話を読んでいきたいと思うんですね。ですからちょっとこれを折に触れ参照いたしますので、見てください。はい、それでは、まず今日ね、3節から見ていきたいんですね。3節から見ていきたい。このイエスはオリーブ山に座っておられたとあります。私もエルサレムに一度だけ行ったことがありますが、その中でも忘れられない思い出はこのオリーブ山に登ったことです。オリーブ山に登ったことがあります。オリーブ山に立ちますと、もう目の前にこの神殿の丘がパッと見えるんですね。目の前に神殿の丘が見えます。まあ、今日ではその神殿の丘にはイスラム教の寺院が建っているわけですが、イエスの時代にはユダヤ教の神殿、まあ、ヘロデ神殿とか第二神殿と呼ばれる、まあ、非常にこの壮大な壮麗な神殿が建っていました。ですからイエスは目の前にこの神殿を見据えながらこの話をしたわけです。私もそのオリーブ山に立った時にこの講話が何なのかというのは、その真意が分かったような気がしました。つまりイエス様はこの目の前に見える 神殿について語ったんだということがすごく非常になんていうか腑に落ちたというかですね、胸にストンとくる気がいたしました。そのイエスのもとに十二弟子の中でも側近ともいえる4人がやってきました。シモン・ペテロ、そのお兄さんのアンデレ、そしてゼベタイの子のヤコブ・ヨハネ、このイエス様が常にですね大事にしている4人の弟子が人目を忍んでやってきました。彼らは神殿が崩壊するというイエスの言葉についてさらなる情報を求めてやってきたのです。彼らは神殿がいつ崩壊するのか、そしてそれに先立つ予兆や出来事は何なのかということをイエスに尋ねたのです。当時のユダヤ人の文献を見ますと、来るべき救世主メシアというのは今ある既存の神殿、この神殿がこう腐敗しているということで神殿を打ち壊して新しい神殿、永遠に続く神殿を建てるということが期待されていたのが分かります。弟子たちもですね、このイエス様がこの神殿が壊れるという話をしたので、このヘロデによってものすごく立派になった神殿をイエス様が打ち壊して新しい神殿を作ってくれるというのを期待したかもしれません。それは革命といってもいいですね。この今のヘロデやあるいはローマの体制ではなくて、イエス様が国を治めてそのふさわしい神殿を作ってくれる、そういうことを期待したと思うんですね。ですから彼らはこの神殿崩壊によってですね、この大変なこう大政治変動が起きる、こういうことをですね予期して、どういう時にこの神殿が崩壊が起きるんですかということを聞いたわけですね。イエスはその質問に対して神殿崩壊に先立ついろんな前兆について語り始めます。その前兆というのはですね、まずあるのは真のメシア、救世主であるイエス様を差し置いて自分こそがイスラエルを救う救世主だ、メシアだと名乗る人々、メシアって王様ってことですね、人々を惑わす人が現れるということですね。今の時代もですね、この私は、再臨のキリストなんだというそういう信仰宗教の教祖がね、いろいろいらっしゃるわけで、そういう今の時代でもそういう、人たちがいるわけですが、イエスの時代にもですね、そういう人が現れたわけです。ただ大きな違いは、今の時代の信仰宗教の教祖というのは、まさに宗教のね教祖なわけですが、イエスの時代のこのメシアというのはですね、政治家なんですね、革命家であると。ですから単にこの私の宗教を信じなさいではなくてですね、私を信じて、革命運動に参加しなさいという、そういうメシアがたくさん現れるということなんですね。ですからここではですね、メシアというのは革命家と言ってもいいですね。で、使徒の働きの6章にはですね、紀元6年頃に、ガリラヤ、イエス様の出身のガリラで反乱を起こしたユダという人物がことが書かれています。このユダとても有名な人ですね。このガリラのユダっていうのは大変大きな反乱でありまして、このユダは鎮圧されますが、この子孫がですね、次々とこのローマ反乱の指導者となっていく、一種の王朝のような感じなんですね。ユダ一族というのが革命運動、王のように振る舞った、王ってメシアですからメシアのように振る舞ったわけです。こういうリーダーたちにいろんな人が引きつけられていった。これイエス様の前の時代、あれ後の時代にも現れました。いろんな人たちが自分こそが王である、イスラエルを救う王だということで、出てきた。特にこの神殿が崩壊する70年前後にはそういう人がたくさん出てきたわけですね。ですからイエス様はまずですね、終わりの兆しとしてメシアを名乗る人がたくさん出てくるよってことがあるわけですね。実際そうだったわけです。次に戦争の噂ということがありますが、これも神殿崩壊の前の数年間に非常に顕著な現象だったわけです。と言いますのは、キリスト教を迫害したことで有名な、キリスト教を最初にこう迫害した皇帝はネロという有名な皇帝ですが、ネロ、この王様は非常にこの皇帝はですね、人気がなかったわけですね。で、ローマが乱れていったので、ネロに代わってローマを支配しようというですね、いろんなこのリーダーが現れたんですね。で、次々と我こそは皇帝だという人が現れたわけです。ですから、ネロの時代からですね、なんと4人もの人物が皇帝を名乗ってですね、内乱な状態になったんですね。これ4皇帝時代と言われるんですが、この時代が起きてですね、その4皇帝時代の時にこのユダヤ戦争が起きたんですね。エルサレムの神殿崩壊につながるユダヤ戦争というのが、このローマが非常に内乱で揺れている時代にユダヤ人も今がチャンスだということで反乱を起こしたわけです。ですからちょうどですね、この神殿崩壊の前には 戦争の噂が流れてですね、人々が戦争の噂を聞いて不安になる、そういう時代があったわけです。まあ、実際そのチャンスだと思って戦争を起こしたわけですが、ユダヤは結局反乱が失敗して、多くの人が死んだわけですが、そういうことがあったわけです。でこの時代は戦争だけじゃなくて、この、まあ、噴火とかですね、地震とか、まあ、飢饉とか、まあ、いろんなものが起きたわけです。まあ、非常に不安な時代だったと。ですから、まあ、政情不安、戦争、飢饉、地震、噴火、まあ、こういったもので人々が不安に駆られた時代だったわけですね。まあ、そういう危機の時代にも人たちは積極的に伝道活動を繰り広げて、異邦人の人であるパウロたちの活躍もあって、まあ、キリスト教を瞬く間に地中海一帯に伝播していきました。パウロはローマ人への手紙でキリストの福音をくまなく伝えました。くまなく伝えたと言っています。まあ、そこには残念ながら日本は含まれてないわけですが、しかしパウロたちはですね、彼らが理解する世界全体、彼らの理解する全世界に福音を伝えようとして非常に急いでいた。パウロっていうのはですね、前学びましたように、あの教会をですね作って、まあ、1年2年すぐ動いちゃうんですね。本来なら教会を作るためにはですね、もっとこう時間をかけてですね、まあ、5年10年しっかりやるべきなんですが、そうせずに1年間2年間ですぐに移ってしまう。なぜかというとですね、イエス様が預言した時まで早く福音を伝えようというですね、非常に強いプレッシャーを感じていたわけですね。ですから彼は次々とこう、まあ、場所を変えて伝道していったわけです。まあ、こういう活発な福音伝道にはそれに対する反発、妨害、迫害も起きます。実際イエスの使徒たちはですね、まあ、12使徒のうち、まあ、ほぼ全員が殉教したと言われています。彼の命がけの伝道によって当時の世界の人々、多くの人々がイエスへの信仰に導かれていったわけです。ですからこの13節まではですね、ずっとこのまさに、福音伝道はですね、この紀元1世紀、紀元70年のイエス様が死んだ30年から70年にかける40年間の間に起きたことをですね、非常にこの正確に描写しているわけですね。こうして、まあ、このようなことがあるわけですが、まあ、そうは言ってもですね、なかなかこの今までのですね、13節まではですね、まあ、結構いつの時代でも当てはまりますよね。今この13節まではこう私たちの時代といっても通用しますよね。もう戦争の噂はある、まあ、飢饉もある、地震もある、疫病もありますね。こういったで伝道も一生懸命やってます。ですからここら辺のところはですね、私たちの時代だと言われても全然違和感がないわけですね。まあ、ある種、まあ、世界の歴史っていうのはですね、まあ、比較的安定した時期もありますけど、やはりこうい う, こう不安定な時代いつでも起きるわけですね。ですから今のこの予言というのはある意味で一般的な、いつの時代でも起こりうる出来事なんですが、ではもっとこの明確な印、神殿が崩壊するもっと明確な印はないのかということがあるわけですね。弟子たちもですね、それが知りたい、まあ、こういつなのかというですね、もっとこう詳しい印を教えてほしいというのが弟子の願いなんですね。でそれが出てくるのが14節以降です。で、まあ、レジュメのですね、皆さんにお配りしたレジュメの1番を読んでいただきたいんですが、このイエスが荒らす憎むべき者が自分が立ってはならないところに立っているのを見たならばっておっしゃってますよね。で読者を悟れって言ってますね。これどういう意味かというと、これ並行箇所のですね、マタイ福音書にはこうダニエル書を読めって書いてあるんですね。でここはダニエル書を読みなさいってことなんですが、まあ、ダニエル書が何を言ってるのかってことなんですね。でこれはダニエル書9章からイエスは引用しています。ダニエル書の9章にはですね、70週の予言と呼ばれるとても有名な予言があります。まあ、この70週の予言というのはとても有名で、こうイエスの時代にも、あるいは今の時代でもですね、これ一生懸命研究している人がいまして、まあ、いろんな解釈があるんですね。ですからちょっと大変難しい予言なのであんまり深入りはしませんが、まあ、今日の箇所にですね、関係するところに絞っていきたいんですね。でこの70週の予言って何の予言かというとですね、一言で言えばエルサレム神殿崩壊の予言なんです。ダニエルという旧約の予言者がエルサレム神殿の崩壊を予言しています。ですからイエス様の今日の話も同じなんですね。イエス様が今日神殿崩壊の予言してますが、ダニエルも同じことを予言していたわけです。で特に、ね、この9章にはですね、やがて来たるべき君主の民が町と政治を破壊するとありますね。 これはとても大事なところでですね、来るべき君主というのはですね、ローマの将軍で、次の皇帝のティトスという人ですね、彼がエルサレムを破壊するわけです。エルサレムと神殿を破壊するティトス、これを指しているんだろうというふうに思われるんですね。これが初代教父たち、教会の初代の先生方が下した解釈なんですが、この一言は、ユダヤ戦争でですね、ユダヤと戦ってエルサレムを破壊したティトスのことを示しているだろうと言われています。でその先にはですね、荒らす忌むべきものが神殿に現れるとあるんですね。荒らす忌むべきものが神殿に現れるという予言があります。でこの一節をイエス様はここで引用しているんですね。ですからダニエル書の70章の予言のですね、ティトスによる破壊の後にですね、荒らす憎むべきものが神殿に現れるという予言をしているんですね。でここをイエス様は、引用している。つまり神殿の崩壊が近いという印はですね、神殿にこの荒らす憎むべきものが現れるんだってことを言うんですね。じゃあこの荒らす憎むべきものって何なのかということなんですが、これはですね、とても難しい問題なんですが、一つのヒントはですね、実はイエス様の時代から約200年前にですね、シリアの王様アンティオコス・エピファネスという王様がエルサレムの神殿にですね、なんとこのゼウス像ですね、ギリシャの神様のゼウス像をのですね、偶像を立ったことなんですね。ですから唯一の神を信じる神殿にですね、異教の神の偶像を建てるという大事件が起きたわけで、その時にですね、これに反発してこうユダヤのその時も反乱が起きたわけですが、こういう過去に、ですね、荒らす憎むべきものっていうのはこのゼウス像が建てられたことが事件がありました。しかしですね、イエス様のあの後の時代、このイエス様の40年後のですね、ユダヤ戦争の時にですね、神殿にゼウス像が建てられたという記録はありません。ですから全く同じようにまたゼウスを建つわけじゃなかったんですね。じゃあこの荒らす憎むべきものは何を指しているのかというとですね、おそらくこれはこの神殿、聖なる神殿の中でですね、この何度も流血事件が起きたんですね。ユダヤの権力闘争が起きたんですね。いわゆるローマに反乱を起こして戦争してるんですけど、内部でもずっとこう内ゲバが起きちゃうんですね。誰がリーダーになるかで、神殿の中で殺し合いが起きてですね、いっぱいこの人が殺される、神殿が血で汚されるという事件があったんですね。これが神殿のですね、聖なる空間を汚したわけですが、そのことをですね、イエス様は荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところに立つのを見たならばというふうに言ったと思うんですね。つまり神殿の中で狼藉が起きて、そこで人殺しが起きてですね、神殿が汚されると、そういう時が起きたらもう終わりが近いということを言ってるわけですね。神殿が暴漢に占拠されたらもう終わりが近いんだということですね。で実際イエス様の言葉を聞いた初代教会、エルサレム教会の人たちはそれを理解したわけです。彼らはですね、ユダヤ戦争が始まって、最初はエルサレムに残ったんですけど、そこでこう神殿の中でですね、こう内ゲバが起きてですね、神殿が汚されるという状況を見た時にですね、これはもう終わりが近いということで、彼はエルサレムから逃げ出しました。ですからユダヤ戦争の中でですね、クリスチャンだけはエルサレムから逃げてですね、助かったわけですね。ですから彼らはある意味でソドムとゴモラが裁かれる時に、そこから逃げ延びたロトたちのようにですね、後ろを振り返らずに一目散に逃げることで命を救うことができたわけです。ですから実際ここが起きてるんですね。こういうことが起きて、みんながクリスチャンはそこから逃げて助かったわけですね。でイエス様はここはユダヤから逃げなさいとおっしゃってますね。これはとても大事なことなんですね。なぜならば本当に世界が終わってしまうなら、どこに逃げても一緒ですよね。ユダヤにいようがですね、ユダヤのそこにいようが、世界が終わるならどこに逃げても同じなわけです。だから無駄な努力はせずに、自分の一番好きなところで死になさいっていうのがよくある話なんですが、逃げろということはですね、安全な場所があるわけですね。だつまりこれは世界の終わりの予言じゃないっていうことなんですね。同時にエルサレムに残った人たちを待ち受ける苦しみや痛みは想像を絶するほど激しいものとなっています。イエスはその苦しみを、神が天地を創造してからこの方未だかつてないほどだと語ったわけです。で私も子供の頃この聖書箇所を聞かされて、もうすごい怖かったんですね。なんかこんな時代にどうか私が生きてませんようにと、 子供ながらに祈るぐらいですね、怖いなと思ってですね、何かこうなんて恐ろしい話だと子供の時に思ったわけですが、まあ、そういう厳しさがありますが、でも実際本当にこのユダヤに残った人たちは、エルサレムに残った人たちは本当の悲惨な経験をしているわけです。もう最悪の状況と言ってもいい、まあ、どういう苦しみが一番かっていうのはね、人間主観の問題なので比較はできませんが、まあ、実際ここに残った人たちは本当にこの、天地創造の方一番ひどいと思われるような、まあ、地獄を経験したわけです。まあ、しかしですね、選ばれた人たちにはその日数を少なくしてくださるという約束も与えられました。まあ、これはエルサレム教会の人たち、クリスチャンの人たちはですね、ユダヤ戦争の比較的初期の段階で、あんまりこの戦争が悲惨になる前にですね、脱出の機会を与えられたことを指していると思います。つまり彼らはこの戦争にですね、どっぷりと浸からずに途中で逃げられたわけです。ですから彼らはこのですね、最悪の破局を迎えずに逃げることができたわけです。で、まあ、しかしそのユダヤ戦争中にですね、ますますいろんなリーダーが出てくるんですね。この22節にありますように、キリストつまり王だと名乗る人たちが、まあ、次々と起きてですね、ユダヤ戦争っていうのは対ローマ戦争なんですけど、同時にユダヤの中の内部抗争なんですね。もういろんな派閥がですね、お互いこう権力闘争してたくさんの人が死ぬという、そういう状況が起きてるわけで、そういうある人の、私はメシアだという人についていくとですね、結局それは必ず滅びにつながるということをですね、イエス様おっしゃってるわけですね。私がメシアなのだから他の人に信じちゃいけないということを言ってるわけです。ですからこのことを信じたエルサレム教会の人たちは脱出できたわけです。ですからこの予言の言葉はですね、本当にイスラエルの人たちの、イスラエルに住んでいた、クリスチャンたちの命を救ったわけです。でこのしかしですね、24節以降になるとですね、何かこう突然この話が変わってくるような感じするわけですね。まあ、これまでは神殿崩壊の予言だったので、本当は24節以降はですね、神殿が終わるんだという記述が来るはずなんですけど、神殿って言葉は出てこないですね。でむしろこの天地が崩壊するような話になってくるわけですね。まあ、これはどう考えればいいのかということなんですが、ここでは、ね、大事なことはイエス様はここでですね、天地の崩壊を語ったというよりも旧約聖書を引用してるんですね。しかもいくつかの旧約聖書の箇所を重層的に引用しています。まあ、特にイザヤ書の13章10節が大事なんですね。皆様のプリントのレジュメの2番のところですね、その太陽は暗くなり月は光を放たずところですが、これはですね、なんとイザヤ書の、これイザヤがバビロンの崩壊を告げる予言なんですね。バビロンの崩壊を告げる予言でイザヤはこう書いてます。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月は光を放たないっていうですね、まあ、この言葉、ちょっとイエス様のことと違いますが、まあ、これはイザヤ書もですね、このヘブル語とギリシャ語版がありまして、ギリシャ語版の方はこのイエスの言葉と非常に近いんですが、まあ、ちょっと細かいことは別にしましても、まあ、ここでイザヤの書いていることをですね、イエス様は引用していると。大事なのはイザヤはここで宇宙の崩壊ではなくて大国バビロンの滅亡を語っているということですね。で、預言者イザヤは政治的な大激変を語るのにですね、宇宙崩壊の言語を使っているわけです。これは私たちにも分かることだと思うんですね。例えばですね、もうアメリカの人にはちょっと大変失礼な例だと思いますが、まあ、現在の超大国のアメリカが、まあ、仮に滅びるというのは誰も予想しないわけですが、もしもアメリカが本当に崩壊することがあればですね、私たちは虚勢が落ちたとかですね、あるいは世界が終わったみたいなことを、まあ、言語的にそのインパクトの大きさを伝えるために言うと思うんですね。もう世界が滅びるというぐらいのインパクトですね。ですからそういうですね、イザヤもバビロンという大国が滅びる様をこの宇宙崩壊のように語っているわけです。で、他の人もいます。エゼキエルも同じように言ってます。このレジュメにあります。エゼキエルの32章にもこれエジプトの滅びる様をエゼキエルはこう書いてます。あなたが滅び去るとき、私は空を覆い星を暗くし太陽を雲で隠し月に光を放させない。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆うというふうにです。これはエジプトの崩壊なんですが、まあ、このように、エゼキエルを予言しているわけです。まあ、これもまるで宇宙の崩壊のようですね。ですから旧約の預言者たちはですね、バビロンだとかエジプトだという当時の超大国が滅びる様をですね、宇宙崩壊のように語っていたわけです。 ですからイエス様は同じことをしたとどうして言えないんでしょうかとですね。つまり当時のユダヤ人たちが絶対に滅びないと信じていた世界七不思議ぐらいのですね、壮麗無比な神殿と、その神殿を有する聖都エルサレムが崩壊する様を宇宙崩壊の言葉で語ったとどうして言えないのかということなんですね。私はここでイエス様はまさに旧約聖書の預言者たちの伝統に連なるものとして、宇宙崩壊の言語を用いて、エルサレム神殿の崩壊を語ったんだと考えています。まあ、そうすると次のですね、その時に人の子が雲に乗ってくる、人の子が雲に乗ってくるという一言をどう理解するのかということがあるわけですね。この人の子が雲に乗ってくるというのはですね、まあ、キリスト教の伝統では一般的には再臨を指す、イエス様が雲に乗ってこう地上にやってくる、まあ、そういうふうに解釈するのが一般的なわけです。まあ、しかしここもあえてですね、大事なことはこれは旧約聖書の引用だということなんですね。でこの引用先はまたダニエル書です。ダニエル書から引用してますが、このダニエル書を見ますと、この人の子が来るのは地上ではなくて天国なんですね。天上に来る、まあ、天上で、まあ、天国で人の子が地上のすべての支配権を授けられるという予言があるわけですね。まあ、王の戴冠式というかね、まあ、ちょうど最近イギリスでも戴冠式がありましたが、王様にですね、すべての権限を与えられるということを指しているんですね。そのダニエル書のですね、このレジュメにあります13章14節17章の13節14節をお読みしたいと思います。このダニエル書の13節14節ですね、ここあります。見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、ですからつまり神のもとに進み、その前に導かれたこの方には主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸言語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることはなく、その国は滅びることがないとありますね。イエスがこのダニエル書の予言を言うしたのは間違いありません。で、人の子が来るっていうのはですね、どこに来るのかというと地上ではなくて天上なんですね。人の子は天上の世界の、まあ、父なる神のところに行って、そこで永遠の王国を授けられる。つまり戴冠式と言ってもいいですね。栄光を受ける、まあ、今の一般的な例で言うとですね、まあ、年老いた王が若き王子にですね、こう王権を譲るっていう、そういう感じですね。おじい様がですね、若い王に、王権を譲るっていう、そういう場面ですね。ですからここで人の子というのがイエスを指しているとするならば、このイエスは天に昇って父なる神様から全世界を治める権威、神の王国を授けられた、まあ、そういう状況を描いているわけです。まあ、地上ではこれまでイスラエルを支配していた大祭司たちが裁かれて、彼らの権力の象徴である神殿が崩壊しますが、天においては復活したイエス様が父のもとに導かれて、そこで永遠の王国を授けられる、まあ、この状況を描いているのがマルコ13章の24から26だということですね。天に昇ったイエスは聖霊を人たちに与えて、彼らから使わされた人たちが世界の隅々まで福音を伝えて選びの民を集めていきます。ですからこの27節のですね、御使いたちってありますが、まあ、これはまあ、天使、ギリシャ語では天使という意味もありますが、まあ、一番一般的な意味は使者、あるいはメッセンジャーと言いますね。まあ、つまりこれ使徒のことも指すわけですね。ですからここではイエス様が使徒たちを使わせて世界宣教をしたというふうにも、そうして選ばれた人を呼び集めたというふうに見えるわけですね。まあ、このようにですね、マルコ福音書の30節まで読んできましたが、これを世界の終わりの予言だと考える必要はないわけです。むしろまさにそれはイエスの時代の人たちが生きていた時代、つまり紀元1世紀に起こった出来事の予言だということです。まあ、その時代にイエスの予告通りにエルサレムの神殿は崩壊し、まあ、同時にイエスは天に上げられて神から全ての栄光と権威を授けられたということですね。まあ、しかしじゃあ31節はどうなのかと思われるかもしれません。まあ、ここでイエスははっきりとこの天地を滅びますと断言しているじゃないかということですね。まあ、しかしこの31節はですね、ユダヤ人特有の強調表現であってですね、ここでイエスがおっしゃっている言葉の意味は、つまり私の言葉が滅びるよりも天地が滅びる方が優しいという意味合いがあるわけですね。つまり私の言葉が滅びるよりも 天地が滅びるようが優しい。イエスの言葉が成就しなければ、それこそ天地は滅びるんだという、それほどまでにイエスのことが確かだということを受け負っているわけですね。まあ、このようにですね、読んでいくことができるわけですね。私たちはこのイエス様の言葉が実際に70年成就したのを知っているわけです。イエス様の十字架がかかったのが、まあ、30年か33年かって議論がありますが、30年するとちょうど40年後にそのことが起きたわけです。で、今から振り返りますと40年というのはあっという間の出来事ですが、まあ、実際にこのイエス様の十字架復活を見た人たちがですね、その後の40年生きた40年、とても長い時代ですね。大変激動の時代、迫害がある、困難がある、で信仰をですね、見失いそうになる、で不安になっていく、そういう時代、そういう困難な人々に対してイエス様が、希望を捨ててはいけないと、信仰を捨ててはいけない、イエス様が励ましてこの13章の終わりの言葉を語っているということですね。目を覚ましていなさいというのはですね、特に本当にイエス様の言葉を聞いた弟子たちの人に、弟子たちの一人一人に語った言葉なんですね。私の言葉は必ず実現するから、目を覚ましていなさいということをイエス様が語ったということですね。まとめになります。今日はイエスの神殿崩壊の予告を聞いて、それはいつどのように起きるのかと尋ねる弟子たちに対して、イエスが詳しい講話を与える場面を学んできました。お話ししましたように、私はこれが世界の終わりの予言ではなくて、紀元70年に実現した神殿崩壊の予言として理解していますので、そうした見地から説教させていただきました。その上でよく考えたいのは終末という言葉の意味です。キリスト教は終末を待ち望む宗教だとよく言われます。この世界は遠からず滅ぶのだから、来世に望みをかけよう、次のように望みをかけようという考え方を持っているところですね。しかしこの考えはある危険な面もありまして、この考えを突き詰めて、終末思想によって人々の恐怖心を煽ってですね、人々をマインドコントロールして、なんと終末を自分の手でもたらそうとする信仰宗教まで現れました。私自身もですね、地下鉄サリン事件が起きた現場のすぐ近くで働いていましたので、その衝撃は忘れません。そういう新興宗教はこのハルマゲドンとかですね、キリスト教の宗教用語を使っていました。つまり彼らの終末論の根っこにあるのは、聖書、特に今日お話したような終末予言だとされる箇所にあるであることは否定できません。であるからこそですね、こうした終末を描いているとされる箇所を私たち慎重に学んで正しく理解する必要があるということなんですね。私自身もこの今日の箇所はですね、世の終わりの話だと単純に考えていまして、子供の時に初めて読んだ時にとても怖かったという記憶がありますが、当時このノストラダムスの大予言とかそういうのがありましたので、そういうような話かなというふうに読んでいたわけですが、しかし聖書テキストを詳しく学んでいくと、世界の終わりを描いていると思われてきた箇所がそうではないという、絶対そうとは言えませんが、そうでないという可能性があるということをですね、発見することが何度もありました。むしろこの世界はすぐに終わるから、来世に期待をかけなさいという考えには、非常に危険な面があるとも思うようになりました。今の地球はですね、温暖化ですとか、環境汚染ですとか、核戦争の恐怖とかですね、ものすごくいろんな恐怖がありますね。もう本当に世界は終わってしまうんじゃないかと、それがもう本当にこう現実味を帯びて語られる時代になっていました。しかしあんまりそういう状況を気にしないっていうクリスチャンもいるって話を聞きます。なぜかというと、世界が破滅に近づくが近づくほど、イエス様の再臨が近づくんだからいいじゃないかというふうに本気で考えている人がいるというんですね。こういう見方は極端な一部の人たちだけの考えだと言えるかもしれませんが、しかし私たちもその影響はないのかというのとですね、よくよく考える必要があると思うんですね。なんかこの終末思想に煽られていないかということですね。この世界は神様が丹精を込めて作った素晴らしい世界、大変良かったという世界なんです。でこの世界がどれほどの脅威に満ちているかというのは、現代の科学がだんだんと明らかにしています。しかしその世界は人間の罪によって傷つき、汚されていますが、しかし神様がこの世界を放棄してですね、捨てて新しい世界を作り直そうと簡単にするんでしょうか。神様はご自分が作ったものをそんなに簡単に諦めるんでしょうか。むしろ神様の願いというのはこの世界を癒して回復して救い出すことにあるということですね。 まあ、そのために私たち人間、特にクリスチャンにですね、この回復のために力を発揮してほしいと願っているわけです。もちろん神様は私たちの悪や罪に対しての裁きを下すわけですが、しかしその裁きはですね、この地球を壊すためでなくて、むしろ地球を壊そうとする私たちを、私たちから地球を守る、そのための裁きだということですね。ですから私たちはこの現代の世界が抱える問題の大きさにですね、諦めることなく神とキリストを信じて、この世界の回復のために少しでも努めていきたいと願うものであります。お祈りします。天地万物を創造され、またすべての被造物を慈しんでおられますイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はしばしば終末の予言とされる箇所を、その意味を学んでまいりました。しかしそれは世界の終わりではなくて、ある一つの腐敗した支配体制の終わりであることを、またそれが、その終わりはキリストの支配という新しい現実をもたらすものであったことを学びました。私たちもまたキリストの支配に生きる者として、神の願いであるこの世界の癒しと回復のために働くことができるように、どうかこの小さな村に力を与えてください。我々の救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。